はい、さっきの今の歌も今日のところと関連があるので、賛美をしたわけですが、まず今日のところはですね、さっきも東川さんから言われましたが、その区切りの少しところ13節から、ここでも互いに裁き合わないようにしようということ、これはずっとですね、この14章の初めからずっと続いているわけです。互いに裁くっていう、裁くっていうこと、あんまり普通の人の会話ではですね、あの人誰かを裁いてるなんてあんまり言わないと思いますね。まあ、もっと分かりやすい言葉で悪口を言うと言うんですね。悪口を言うのと正しい指摘というものですね、どこが違うかといえば、悪口を言うと低くするために言うわけです、相手を。でその代わり自分が高くしようと。だから正しい本当の批判というのは、相手の悪いところが良くなるよと祈りの心で言うということですね。これは学校の先生がです、本当にその生徒がですね、悪いことどうか立ち直ってほしいと思えばですね、それを本当に言わなければいけない。だけど相手をバカにするような気持ちで言うのと、本当に立ち直ってほしいという気持ちというのは全く違うわけですね。そういうふうにですね、同じように悪い点を指摘する場合でも、本当に祈りの心と愛の心を持ってするか、それとも相手をですね、低くしようとして言うか、全く違うというわけです。その相手を何かを言う、悪口を言うことによって批判を言うことも、なんか低くしようと。で、密かに自分を高くしようと。それを裁くと言ってるわけですね。それをイエス様もいつも人を裁いてはいけないという言い方で言ってるわけです。人間みんなそういうところがあるからですね。気をつけてないといつの間にかそういうふうに、誰かを低くして、ほんでまた他の人にも言ったりするわけに。そういうふうなサタンが働くと一層そういうことが起こるわけです。イーブラスという、密かにですね。そういうこと、全く愛とは反対のことです。で、それがどっかの方で伝わっていくわけです。まあ、そういうことでですね、ここでも言われていますが、まあ、うっかりすると人間の集まるところはどんなところでも、こういうふうな集まりでもですね、そういうことを密かにそういうことで言ってしまうと。自分が何をしているかわからないわけですね、そういう人は。まあ、そういうことで、ここでも言われているのはまさにそういうことなわけです。それで、今日のところも互いにそういうふうに低くしようと、そういうつもりで言ったりするは言わないと。ということを言っているわけです。まあ、噂話のまま大概そういうことになりがちなんですね。だから、余計な時間を集まってするとそういうことは起こりがちだから、まあ、こういう礼拝でもですね、余計なことは言わないということの方が、まあ、いいわけなんですね。神のことを聞いて、そして力を受けると。まあ、そういうことのためにあるわけです。で、ここでですね、そこから、この時には、今の私たちはそういう問題は起こらないんだけど、食べ物を、何を食べるかによってですね、あの人はまだですね、食べ物を差し控えていると。それは偶像の神様をおると思ってるんだと。これは信仰が弱いと。まだまだっていうふうにしてですね、いや、自分はそういうのは何を肉を食べてもですね、大丈夫と。偶像の神なんかいないんだと。そしてさっきも言われたように、口から入るものによっては汚されないとイエス様は言ってるわけですね、確かに。だから何が偶像に捧げようと、そんなものを何食べようと関係ないと。はっきり信仰によってきちっと決めてですね、何でも食べても大丈夫と本当に思える人と、どうも気持ちがですね、偶像に捧げたものを食べたらなんか汚れるような気がすると。そういう人が当然信仰に入ったすぐのいろんな人がおるわけです。だからそういう人から見たらですね、あの人なんかほぜ、そういうまだ弱い人だったら、その何でも食べてる人見たら、あの人どっか汚れてるんじゃないだろうかと、なんか心の奥で密かにそういうことを思ってしまうということもあったりするわけですね。そういう意味で互いに裁き合うというようなことを言ってるわけです。で、こういうことはですね、それに食べ物のことで互いに裁き合うということがこの当時は大きな問題だったわけです。今はそんなことないですね。今は全く別のことで、人間が集まるところは絶えずですね、何かでそういうふうに裁き合ったり、悪いことを密かに言ったりすることが起こりがちです。いろんな問題で。で、そういうふうないろんな問題で裁き合うことが、批判し合うことが神様の国では全くないと。で、ここではそういう文脈で言われているんですね。 その次のところもですね、見たらわかりますが、15章に入ってもまだこれがちょっと続いているわけです。15章も。私たち強い者は強くない者の弱さを担うべきだと。これもさっきの食べ物を食べたら汚れるかどうかの問題、まだ続いているぐらいです。それぐらいですね、このようにローマにおいてもですね、互いに裁き合うということはどうしてもなかなかそれが消えなかった。今もそうだと思いますね、いろんな世界で。それでもそういったことを言ってるんです。だから食べ物のことは関係ないわと私は思ってないとか言うんじゃなくて、いくらでもあるわけですね、互いに裁き合う。その問題を言ってるのだって、この17節だけ取りますとですね、よく17節だけを引用されて、神の国は飲食とは違うんだと。どんな美味しいものを食べるかとかですね、まずいものを食べるか、何を飲んだらいいかとか、あるいは食養生とかですね、そんな問題ではないとか、そういうふうにうっかり取り違えることがあります。ここはそういうことじゃなくて、互いに裁き合う、食べ物のことに関してですね。そういうことではないと言ってるわけです。で、そうではなくって、聖霊によって与えられる義と平和と喜びだって、パウロが3つ挙げているわけですね。ここではですね、これは他の訳を参照したことがある人は、義と平和と聖霊による喜びと。聖霊によるって一番最後の喜びだけに欠けてあるのも多いんですね。それは原文がですね、聖霊によるっていうのが一番最後に来てるからです。だから、原文から言えばですね、義と平和と喜び、そして聖霊によるっていうのがついてるわけです。ですから、聖霊によるっていうのは喜びだけにかかるのか、三つに全部にかかるのか、というどちらでも訳ができるんですね。で、この訳では聖霊によるっていうのは全部にかかるということにしてありますが、どちらか言えば多いのは最後の喜びだけを聖霊によると。まあ、公約も新化約もそういうふうにだからしてありますが、本質的なことじゃないわけです。どっちにしても義も平和も聖霊なり神様なりイエス様によって与えられるからです。そこでですね、義という言葉も私たちはほとんど使わないはずです。日常の会話の中で、あの人は義だとか言わないですよね。そもそも義というふうな言葉、そもそも全く使わないわけです。それが新約聖書でも中心的な重要な言葉になっているものだから、どうもわかりにくいですね。このパウロはですね、この義という言葉、ディカイオシュネって言うんですね。まあちょっとそういうギリシャ語も覚えておいたというかもしれませんが、このいわゆる本来正義ということですね、正しいこと、英語では righteousness、 ディカイオシュネっていう言葉をたくさんパウロは使っています。ディカイオシュネ、正義っていうのは私も使われても、義というふうな言い方はまず新聞でマスコミでしないですね。内部告発を正義に立って言うとかいう、義に立って言う言い方はまずしないわけです。それで日本語の分かりやすいことを言い換えないとですね、この義とされるとかなんかどうも分からないと、一般の人もそうだろうと思います。このパウロの心の中にはですね、この義、ディカイオシュネという言葉で表せる内容がいつもあったわけなんです。ですからパウロはこのローマ信徒の手紙で圧倒的な言葉をたくさん使ってるんですね。この言葉をですね、どういうふうに頻度が、ちょっと参考にしておきますが、福音書なんかではですね、ごく少ないんですね。ですね、例えば、使徒行伝、使徒言行録だったら4回あります。それから、福音書ではですね、大体、数回です。マタイだけちょっと多くて7回ありますが、ペテロ 1,2 ペテロ合わせても4回ぐらいですかね。エペソ・フィリピン、ところがですね、 ローマ書。このローマ書に関しては29巻使われている。他のは数回程度、1、2回とか。多いのが、まあ、マタイの7回ぐらいです。他の福音書も数回なんですね。こういうふうにですね、言葉の使い方も断然違うわけです。聖書はなんとなく同じように書いてあるかと思ったら、非常に個性もあるわけですね。3つの福音書とヨハネ福音書は非常に言葉遣いも違うわけなんです。いかにパウロはこの義という言葉で表される内容を深く受けたかというのが分かる。それがですね、まさにこの日本語で義とか言われてもどうも分からないということですから、パウロは難しいというふうによく言われる人がいます。少し阪神に行ったある集会でも、どうもパウロの言葉はパウロ書が難しいと思ってたけど、まあ、説明聞いたら、こういう日本語的に分かりやすい歌方法だということは分かったとか言われた人もおりますが、ここもそうですね。神の国はまず義だとか言われてもですね、じゃあ何なのかという気持ちになると思うんですね。神の国ってなんとなくこういうイメージがあるはずです。マタイ福音書では天の国としてる。他の福音書では神の国になってるんです。同じことが、もっとも口語訳では天国とか訳されたから、なんとなく死んだのちの世界かというふうに錯覚をしたわけですけど、死んだのちの世界だけを言ってるのは決してないんですね。で、このことはですね、まず義っていうのはそういう、パウロは3章、4章、5章、もういっぱいこういうふうに使ってるわけです。どんな意味かっていうと、人間はですね、正義であることは全くないと。神によってのみですね、許されて、そうして神様によって正しいんだと。されなければ人間みんな不正だっていうわけです。ですね。ローマ書の一番最初から言ったわけ、書いてあったですね。みんな汚れてると。正しい人なんかどこにもいないと。そういうことなんです。だから義とパウロが正義とか言うたらですね、これは神によって許され、罪を除かれた。悔い改めですね。そういう人が初めて義。神様の前で正しいと認めてくださるという意味で使うわけです。で、この点がですね、普通に私たちがこの世間的に言えばあの人は正しい人だという場合ですね、生まれつきとかなんか行動が全部正しいように思ってしまうわけです。けれども、そういうふうなものは一つもないというのが聖書の立場なんですね。ですから、義とされるというのはですね、そういうふうに罪の許しっていうことがあって初めて成り立つことなんですね。何もその罪を許されも清められもしないで正しいやることはありえない。心の中まで見抜けばですね。それは、人間として正しいあり方っていうのは、神様という真実のものを一番大事にして、人間をも愛すると。誰でもですね。そういうことが誰ができるだろうかということ。ある人の祈りの中にですね、もし罪を犯していたら許してくださいというふうに言われる場合もありますね。もし罪を犯していたら許してくださいと。ということはですね、罪をどうも私は今思っても犯してないと。朝からですね。ずっと罪はなんか犯してないと。だけどもし自分が知らない罪を犯してたら許してくださいって言ったら、ずっと朝から罪を犯してないということを言ってることになるわけです。だけどですね、朝起きてから、隣人、誰でもですね、山の中で一人おらない限りは誰でも隣人おるわけです。まず家族がおる。あるいは会社がある、学校がある、あるいはこういう集まりがある、出会う人がある、近所。みんな隣人なんですよね。そしたら、隣人を愛するということは、そういう一人一人に対して良い心、その人の運命というか、その人が良くなるようにという気持ちで接するということです。だから朝起きてからですね、そういう出会う人のために全く祈ってもなければ、それは全部罪ということにもなる。そういうふうにですね、ことを 考えたら、朝起きてから自分は何も罪を犯してないと、あ、もし犯してると許してくださいって、とってものんびりしたということですね。そういうふうに、このだから正しいあり方とかいうこと、本当に聖書的に言うならばですね、みんなその罪を持ってるわけです。で、そんなことを思わないと、あ、自分は正しいというふうにうっかり思ってしまいますので、ですからいつも人間はですね、そういうふうに、イエス様はあの莫大な6000億にもわたるあの負債を持っていると例えたことがあります。途方もない金額ですね。それを許してくれてるのに、ほんのわずかあいつを罪を犯したと、で許さないぞと裁く、それを例えで言われたこともあります。そういうふうに途方もない巨額な金なんですね、6000億もの金、それを借りて許してもらっていると、それはそういうことなんです。ですから神様の国っていうのは、だからそれを本当に知ってたらですね、誰かあいつ悪いとかいいって言えなくなるというわけです。お前はどうなのかと、朝からどれほど罪を犯したかわからないのかっていうふうに言われたらですね、とても他の人あいつ悪いとかやっつけたりなんとかしなくなるという場合で、まあ自分も同じことをですね、神様から言われてしまうと、そういう一種の痛みを持ってですね、相手のために言う、指摘するということに、まあ、なるわけです。そういう意味でこの神の国っていうのは、裁き合うことではなくって、神様に罪を知って許していただく、そして義とされる、まあ、そういった世界がまだあると言いたいわけですね。本当に罪を許されなければならない存在だと思ったら、他の人の悪いところを言ってこうどうこうとか貶めたりしなくなるということを言ってるわけです。で、そういう意味のこの正しさ、許されて初めて、清められて初めて与えられる正しさをパウロは繰り返し繰り返し強調しているんです。それでこんなにたくさん使っているわけですね。で、こうしたところに、この福音ということがあると、こういった本当に罪でいっぱいなのに、それを不思議とですね、許してくださるお方がおるんだと、この非常に喜ばしいことは福音だったわけです。ないようにみなしてくださるっていうんですからね。はい、まずそのことですね。神様の国ってのは、そういうたばき何かで飲み食いでなくても、他の行動とか言動、いろんなことで裁いたりすることになくって、まず自分というわけですね。まず自分の罪を知って、そして許して神様との認めていただく、それがまずあるというわけです。それでまず出発点はやはりそういうふうに、まあ、自分で言われますけども、義とされる。それから平和、これはこれに関してはヨハネ福音書がとてもよく引用される言葉で言ったんですね。自分はこの世から去っていくと、けれどもその代わりにですね、私のシャローム、シャロームですね、平和を与えようと、この世が与えるような方法で与えるのではないと、この世のものではないと言ったわけです。で、この平和、シャロームっていうのは元にあるんですね。ギリシャ語ではエイレーネなんです。ですね。エイレーネという言葉ですが、この元にある言葉はヘブライ語のシャロームなわけです。で、シャロームっていうことは前から何度も言っていますが、普通の戦争がないという否定的な表現、意味ではないわけです。これは、原発の本に私が書いた最後にですね、平和への道ということでも書きましたが、シャロームということはシャーラムという動詞があって、それはコンプリート、完成するっていう意味が元にあるわけなんです。完成するですね。神様の豊かな恵みによっ て完成された状態、満たされた状態をシャロームっていうわけですね。だから戦いがないという否定的表現では違うわけです。積極的な、非常に積極的なものなんですね、シャロームっていうのは。で、神様の国はそういうふうにですね、神様からの賜物で満たされた状態で、そういうふうに満たされてコンプリートされたらですね、他の人のことをいろいろですね低くしようとかで自分を高めようとかそんなことはしないというわけです。自然にそうなるはずですね。このシャロームを本当に私たちは持っていたらそんなことはしないわけです。あるいは本当に大きなたくさんの罪許されたということが分かったら、他の人をいちいち低くされたりなんかどこを行ったりしないというわけですね。そうではなくって、そういう許してくれる罪をですね、許してくださる方がおるということを知らせようという気持ちになるし、その人が許されるようにと、気がつくようにと願う気持ちになるというわけです。それから、聖霊による喜びってあってですね、どっちか言えば多くの訳はそういうふうに、ここのところに書いて、喜びはいっぱいあるわけですよね、このように。生まれた時から赤ちゃんはミルクをあげたら本当に喜ぶし、面白いことしてパッ、いないいないパッとして取るだけでも喜んだりするわけです。そのぐらい、まあ赤ちゃんっていうのは単純なはずですね。動物だったら、食べ物あげたら尻尾って喜ぶわけですね。犬だったら。まあそういうふうに非常に単純です。喜びってのは単純にどんなところでもある。娯楽、快楽、いろんなものしてもある種の喜び、楽しみはあるわけです。至るところにある。それと全く違うものがあるというわけです。これが聖霊による喜びがあると。まあ、だんだんとですね、年を取ってくると、なかなかあんまり本当に清い喜びっていうのはあんまりなくなってくるはずです。信仰がなかったら。食べ物も食べてもあんまり美味しくないと。運動もできなくなる。あんまり外も行けなくなる。家族もどっか行ってしまうし、あるいは死んでしまう。配偶者も死んでしまう。そういうふうになんかいわゆる喜ばしいことはだんだんだんだん消えていくっていうのは老年年を取っていくっていうことですよね。成長の過程ではなんか新しい友達に会ったり、新しいところ、新しい友人、学校、大学、あるいは旅行とか、いろんなとこ行ってですね、嬉しいこと、ついついお金稼いでまたそこ行けるとか。でもそんなことはみんな消えていくわけですね。年を取るんだから。だから多くの老人がたくさんおる施設においては、あらゆる喜びが消えてしまったような本当に影のような表情をした方がたくさんおる。私も県外の方にもですね、お見舞いという形であちこち行ったことありますが、本当にたくさんの老人たちがじーっと雨を並べてですね、本当に影のようになっておられるという状況ですね。まあ、県内でもそういうことはもうたくさんあることです。結核療養で、最後の、まあ、生き残り一人だった方が数年前亡くなられたけど、その方のところもおるように言っていましたけども、あるいは鴨島のですね、あの病院に最後の生き残りの方がおいでた時も、毎月1回ぐらい行ってた時もですね、多くの老人の方々がそういう状態ですね。眠ったようになって一日ですね、ベッドで。で、眠ってる方、本当に眠ってはいなくてですね、こう話したらふっと目を覚めて聞いてるとかいうことをですね、私たちの話し声。で、そういうふうに、この普通の喜びは確実にですね、少なくなっていくわけですね。だけど、まあ、若い人が次々と生まれてくるもんだから、ああいうテレビなんか若い人がいっぱい出てですね、楽しさに踊ったり食べたり、あるいは食べたり飲んだりする番組いっぱい作って、こういうところにあるというけど、みんなある意味で虚像みたいなもんですね。消えてしまうからです。だけど、ここにある聖霊による喜びっていうのは、これは年をとってもなお与えられると。さっきも、朝静かにという歌、これは水野源造さんの歌だったと思いますが、水野さんなんかは普通の意味のそういう喜びって何もなかったですね。物も言えないし、もう大方寝たきりだったわけです。だけどああいう詩をですね、あの水野さんの詩を見ますと、非常に清いものが流れていると。確かにですね、そこにはあの粉薬を見ても何を見てもですね、小さなものを見ても小さなこの芽衣が持ってきている小さな草花を持ってきても、 深い神様の喜び、聖霊による喜びを実際に感じていたって分かるわけですね。そういう類の喜びっていうのは確かに死ぬ間際まで続いていたと。そして死んだら一度その喜びは完全になる、そのことコンプリートされて神様のところで永遠にあるわけですね。そういうふうに神の国、神様のご支配、御手の中にあるものっていうのは、まず罪に気づいて許していただくという、あるいは主からのものとして主の平和をいただく、そしてこの世のものでない喜びを、聖霊による喜びだから苦しい時でも与えられる、人から悪く言われてる、非常に孤独になった、あるいは大きな罪を犯してしまった、だけどもそこを主に仰いでですね、得られたら、これは聖霊の喜びである主の平安、そういうものが神の国だと、神様の御手の中に、ご支配の中にあることなんだと、そういうことをここで言われているということです。神の国という言葉は一応たくさん聖書で出てくることなんですけども、こういうさりげないところにですね、本来神の国の議論をするようなところでないわけですね。ここは互いに食物にして偶像に捧げの食べたら良いか悪いか悪いか汚れてる、そういうような議論がなかなか終わらなかったわけですね。これコリントにも書いてある、コリント書にも、ローマにもあちこちであったわけですね。そういう具体的な問題を通して、ふとこういうふうに非常に普遍的な問題ですね、そういうことがここに出てきているわけです。で、神の国に関しては、国は前から言ってますが、この神様の王としてのご支配、あるいはご支配の中にあるものですね、目に見えないいろんなものを全部いわば神の国にとも言えるわけです。で、そういうものを求めたらですね、神様のご支配、神様の愛の見て求めたらくださると、だ良いものは価格は高いですね、この世では。何でもそうです、この世で良いものほど価格は高いわけですね。車でも家でも何でも食べ物でも服でもそうです。だからこの世で良いものはですね、価格が高いから買えないわけです。だから他の人でも喜んでですね、高価なものをくれるということにまずないはずです。もう残ったら余ったらほらあげようかと。けれども神様は全く違うから反対なんですね。一番良いものをくださる、喜んで、しかもそれどこにあるかっていうことですが、ルカの 12-32 というところですね。ルカの 12-32、ルカ福音書の12章の32、132ページです。31から見てもわかりますが、いろいろなものを誰でも求めるんだけど、まず求めるは何か、神様の国、神様のご支配、神様の愛の見て、愛の力、あるいは正義の力、そういったものを求めなさいと。そうすれば他のものは不思議と与えられるんだと。小さな群れと、恐れるな。いつも本当にキリストやイエス様を信じる者は小さな群れだったんですね、歴史的に。あなた方の父はですね、喜んで最も価値あるものを、神の国をくださるんだって。この世ではそれは反対だと、今言った通りですね。良いものほど価格は高いわけです。もらえない、与えられない。けど神様で一番良い神の国を喜んで、しかも求めるだけでは出さると、そういう本当に感謝すべきことが書かれてあるということなんですね。から私たちもですね、人間に求めないで神様にその神の国くださいと。で、それを主の祈りにもあるわけです。神様、神の国、御国を来たらしてください。まず私の心に来たらしてください。また周囲にも来たらしてください。という気持ちでですね、喜んでくださるのだからと。 そういうことを私たちもこれから特に心に留めていきたいと思うわけです。以上です。